今朝はイースター礼拝、キリストの復活をお祝いする日です。聖書が私たちに最も大切なこととして伝えている良い知らせは、キリストは私たちの罪のために十字架で死なれたこと、そして葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたことです。全人類の歴史の中で最も大きな出来事、それはキリストの復活です。歴史の中で多くの偉大な人物がいましたが、皆死で終わりました。しかしたった一人だけ死んでよみがえられた方がいます。その方がイエス・キリストです。もしキリストが復活なさらなかったのなら、信仰を持つ必要などそういう理由はありません。日曜日にこのように教会に集まる必要もなければ、イースターをお祝いするのもなければ、先ほど賛美を歌いましたが、賛美の意味もないわけです。祈りも聖書を学ぶ必要もない。もしキリストが復活しないのであれば、罪の許しもなければ永遠の命もありません。しかし事実、聖書の示す通りにキリストは死人の中よりよみがえられました。どのようにキリストがよみがえったことがわかるんでしょうか。それは直接キリストの復活を目撃した人たちの証言によってです。多くの証言者がいます。今朝はマタイの福音書の28章からキリストの復活について一緒にしばらく学んでいきたいと思います。マタイの28章をどうぞお開きください。キリストの十字架と復活は私たちクリスチャンの信仰の土台です。歴史の事実としてキリストは十字架で死なれました。しかし十字架は神が私たちを罪から救う方法でした。第二コリントの5章の21節にこう書かれています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。キリストは罪を知らない方、すなわち罪のない方でした。第一ペテロの2章の22節から24節にはこう書かれています。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷の上にあなた方は癒されたのです。キリストは罪のない方でしたが、私たちの罪を背負われ、私たちの身代わりとして死なれました。それは私たちのすべての罪が神の前に許されるためでした。イエス様は十字架の上でこう祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。そして完了したと言われ、私たちの罪の支払いが済んだこと、すべての罪の借金が帳消しになったと言われました。そして父よ、我が霊を御手に委ねますと言われ、父なる神から使わされた目的を完全に成し遂げられて息を引き取られました。イエス様の体は墓に納められ、墓の入り口には大きな石で塞がれました。次の日、ユダヤの指導者たちはイエス様が3日目によみがえる、そう言ってたことを彼らは思い出しました。弟子たちは忘れていましたけれども、ユダヤの指導者たちを思い出して、それで彼らはローマ総督ピラトのところに行って、どうぞ墓の番をさせてくださるように、そのようにお願いすると、ピラトはそれを許可し、墓は大きな石で封印され、数人の番兵たちが墓の番をしました。しかしイエス・キリストを墓の中に閉じ込めておくことはできませんでした。キリストは聖書の示す通り3日目に死人の中よりよみがえられました。そしてキリストの復活の良い知らせが最初に伝えられたのは、実を言うと弟子たちではなかったわけです。もうすでに知っている通りに女たちであったわけです。今朝は最初の目撃者、その女たちの証言を一緒に 学んでいきたいと思います。28章の1節をご覧ください。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。安息日とは金曜日の日没から始まって土曜日の日没までのことです。安息日の意味はやめるとか休むという意味があります。神が天地の万物を、その創造を終えて休まれたことが、その安息日の起源にあります。神はご自分の民であるイスラエルのために安息日、すなわち休みを設けました。イスラエルは400年間エジプトの奴隷として休みなく働き続けました。彼らは苦役を強いられ、神に助けを求め、それで神が使わしたのがモーセであったわけです。モーセはイスラエルをエジプトの奴隷から救い出しました。そして全く休みのなかった彼らに、神の律法として休みが設けられました。それが安息日なんです。で、彼らは6日間働いて全ての仕事をしました。しかし7日目は主の安息です。その日を聖別し、全ての労働をやめて休みました。そしてエジプトの奴隷から救い出してくださった彼らの神主を礼拝しました。奴隷から解放された彼らにとって、休みのなかった彼らにとって安息日、休みが与えられたことは大きな喜びであったことでしょうね。安息日はイスラエルにとってとても重要な日でした。今でもそうです。彼らの生活は安息日を中心にして動いています。それは神を中心にしていることを示すものです。しかし安息日はその本体が来るまでの影でした。その本体とはイエス・キリストです。イエス様はマタイの12章の8節で、私は安息日の主ですと言われました。私は安息日の主です。安息日を制定されたお方、それは人のために作られたものでした。人が休むためでした。神を礼拝するためでした。そして体の休みだけではなくして、安息日の主であるキリストのもとに来るとき、私たちはどんなに体が疲れてて休んだとしても、心が疲れてると疲れは取れないわけです。今はストレスの多い時代ですけれども、ストレスは寝て取れるかってなかなか取れないわけですね。魂の休みが必要なんです。イエス・キリストは安息日の主で、私たちの魂に休みを与える方です。マタイの10章の28節29節でこう言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私のところに来なさい。イエス様はいつも私たちを招いておられます。私のところに来なさいと招いておられます。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく、キリストは心優しい方です。へりくだっているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば、なんて言われました、魂に安らぎが来ます、おっしゃった。私たちの魂に、心の深い部分に本当の安息、本当の休み、安らぎを与える方、この方が安息日の主イエス・キリストです。イエス・キリストはすべての人を招いておられます。さて、ここで安息日が終わって週の始めとあります。すなわち週の始めとは日曜日が始まったわけです。で、ここでこの福音書を書いたマタイは、ただ単に時間的な話ではなく、 霊的な意味を込めていると思われます。安息日が終わったことは古い契約が終わったことを思わされます。そして新しい契約はキリストの十字架と復活によって結ばれました。それを象徴するかのように安息日が終わって週の初めの日、すなわち日曜日が始まりました。教会では2000年にわたって日曜日に礼拝をする理由、それがここにあるわけですね。イエス・キリストが復活されたことを覚えて日曜日に礼拝をするようになったことが第一コリントの16章の2節読むとわかります。人たちは毎週週の初めに集まって神を礼拝しました。それはキリストが復活されたことを覚えて2000年間キリストの教会ではそのように神を、キリストを礼拝しているわけですね。私たちはすべての労働を休んで私たちを罪の奴隷から救い出してくださった誠の神、主を礼拝します。安息日が終わって週の初めの日の明け方、すなわち日曜日の明け方、誰って書いてありますか？マグダラのマリアと他のマリアは墓を見に来たとあります。女たちはイエス様がよみがえることを信じて墓に来たんでしょうか？そうではないんですね。全く彼女たちは信じていませんでした。聞いてはいましたが信じているわけではありませんでした。マルコの16章の1節にはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買ったと書いてあります。当時人が亡くなると遺体を水で洗って香料や香油を塗って雨布でくるんで葬りました。しかし金曜日には香油を塗る時間が十分になかったので香油を塗るために安息日が明けたこの日曜の朝、女たちは墓に来たわけです。女たちはイエス様が復活するという期待は全くありませんでした。このマグダラのマリアは以前に7つの悪霊に疲れた人で、イエス様がその悪霊を追い出してくださった女です。彼女はイエス様の死を最後まで見届け、そして誰よりも早く墓に来ました。彼女がどれだけイエス様を愛しておられたか彼女の行動でよくわかります。また他のマリアも墓を見に来ました。他のマリアとは27章の56節にはヤコブとヨセフの母マリア、そしてゼベダイの子と書かれています。ゼベダイの子はヤコブとヨハネの母です。マルコの16章の1節にはサロメもいたって書かれています。ルカの24章の10節にはクーザの妻ヨハンナも一緒だったことがわかります。女たちは墓に向かいながら墓の入り口のあの大きな石を誰が転がしてくれるんだろうかと話し合いながら墓に向かっていったとマルコの16章の3節には書かれています。女たちの行動を見ればイエス様への愛がよくわかります。日曜日の明け方、女たちは墓を見に来ました。すると2節、大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。マグダラのマリアと他のマリアが墓に着く前に突然大きな地震が起こりました。小さな地震ではありません。大きなって書かれています。大きな地震が起こり、女たちは驚いたことでしょうね。聖書は大きなイベント、大きな出来事の時、大きな地震が起こったことが書かれています。例えば、旧約聖書で神がモーセに十戒を与えた時、シナイ山が激しく震えたと、出エジプトの19章の18節には書かれています。全山が震えるぐらいでした。イエス様が十字架につけられて息を吹き取った後も、岩が裂けるような大きな地震があったとマタイの27章の51節には書かれています。イエス・キリストの再臨の時も かつてなかったほどの大きな地震が起こると黙示録の16章の18節には書かれています。大きな出来事の時に神は全地を揺り動かすほどの大きな地震をどうやら起こされるようです。さてここでなぜ地震が起こったんでしょうか。ここを読むと御使いによって墓の大きな石が転がされてその上に座ったからであると書かれています。女たちは墓に向かいながら誰が言ったあの石ころを転がし大きな石を転がしてくれるんだろうか、そのように話し合っていたわけですが、それを転がしたのは御使いが転がしてくれたわけですね。もちろん女たちはそのことを知りませんでした。墓に着くと石が転がされているのを彼女たちは見るわけです。そして女たちは石が転がされているのを見ただけではありませんでした。何を見たんですか。御使いが石の上に座っているのを女たちは見ました。3節見るとその顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。墓に着いた女たちは御使いを見ました。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白くまばゆく輝いていました。女たちは御使いを見て驚きました。しかしもっと驚いたのはローマ兵たちだったわけですね。彼らは地震で驚いて、さらに御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになったとあります。気絶、その場で気絶してしまいました。五節見ると、すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知ってます。恐れてはいけません。御使いは女たちに言いました。恐れてはいけません。ローマ兵たちには言わなかったのは面白いなと思いますけれども、女たちだけに恐れてはならないと。女たちは地震の大きさで驚き、さらに御使いを見て恐れました。私たちも生活の中でいろいろなことで、不安や恐れを覚えたりしやすいものですね。例えば健康のことでどうでしょうか。不安になったりすることないでしょうか。経済的なこともそうですよね。人間関係もそうです。職場で、家庭で、あるいは子育て、親子の関係、兄弟の中、あるいは友達との中、私たちは人間関係でいつも悩み苦しむわけです。また将来のことなど、老後のことなど、不安や恐れっていうのはいろいろ持ってしまうわけです。しかし主に信頼する者は恐れる必要などありません。神は私たちの必要のすべてを知っておられ、祈りに応えてくださるお方です。フィリピの4章の19節にこう書かれています。私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要のすべてを満たしてくださいます。私の神は、パウロが言いました。彼は以前迫害するものでしたが、復活のキリストと出会って異邦人の使徒として召されるわけですが、私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて、必要をすべてあります。必要をすべて満たしてくださいます。あなたの必要は何でしょうか。どうぞイエスキリストの名によって父なる神に祈ってください。神は私たちの必要をすべて知っておられ、それに応えてくださる方です。求めなさい、そうすれば何と言われました、与えられます、イエス様は言われました。探しなさい、そうすれば何でしたっけ、見つかりますでしたね。叩きなさい、そうすれば開けてもらえますと、マタイの7章の7節で言われました。 神は私たちの必要のすべてを満たしてくださる方です。さてここで御使い女たちに恐れてはいけませんと言いました。そして女たちが何をしに墓に来たのか御使いたちは知っていました。何と言ってますか？あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知ってます。女たちが墓に来たのは死んだイエス様の体に香油を塗るためでした。女たちはイエス様が十字架につけられるのを見ました。死を目撃しました。そして有馬屋のヨセフの墓に納められるのも彼女たちは見ました。でも香油が香料が十分ではなかった。それでイエス様に香油を香料を塗るために、死んだイエス様を見るために日曜の朝早く墓を見に来たわけです。女たちが探していたのは死んだイエス様でした。生きておられる方を死人の中で女たちは探していました。もちろん生きていることは彼女たちは期待してなかったし、復活を期待してなかったし、それまだ見てなかったわけ。彼女たちが探しているのは死人の中でイエス様を探していました。御使いはそのことを知っていました。しかし驚くべきことを御使いは告げるわけですね。6節見てください。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ここにはおられません。御使いは天から神から使わされたものです。神から使わされた神の御使いを女たちに言いました。ここにはおられません。どこにいるんですか？確かにここに収められたはずなのに、御使いはここにはおられませんと証言しました。前から言っておられたようによみがえられたからです。天からの証言です。神のメッセージです。神の証言、神の御使いの証言はイエス・キリストはよみがえられたということです。人の証言ではありません。まず最初に証言したのは天からの証言でした。天の証言はキリストはよみがえられたということです。天の証言なんです。皆さん、神の証言なんです。神の御使いの証言です。私たち人間の証言ではありません。人の証言は時々当てにならないですね。私は見ました、私は聞きました、本当にそうなんですか？いや、そうなんです。誰が証言してくれるんですか？いや、私です。他にいないんですか？いません。その証言は本当ではありませんし、証言できないわけですから。ですから聖書は2人3人の複数の証言があって初めてそのことは真実であると確認されると旧約聖書には書かれているわけです。私たち不真実な人間がどんなに証言したとしてもそれは真実とは言えないわけです。複数の証言が必要です。しかし神はどうですか？神は真実なる方ですよ。嘘をつけない方なんです。私たちはいくらでも嘘をつけます。ごまかしが効きます。嘘の証言もできます。しかし神のご性質は嘘がつけない方なんです。神のご性質は真実なる方なんです。その方のメッセージ、その方の証言、キリストはよみがえられたということなんです。キリストはよみがえられた。そして御使いは何て言うんですか？そのことは、復活はイエス様がいつ言ったんですか？前からって言ってます。前から言っておられたようにと言ってます。前から言っておられた。突然そういうことが起こったのではなくして、前から 繰り返しイエス様はご自分がよみがえることをお話しなさいました。繰り返しです。一度や二度ではありません。繰り返しおっしゃいました。例えばマタイの20章の18節19節でこう言われました。人の子は最初立法学者たちに引き渡されるのです。そうなりましたね。彼らは人の子を死刑に定めます。そうしましたね。そしてあざけり鞭打ち、その通りになりました。十字架につけるために異邦人に引き渡します。その通り引き渡しました。キリストは十字架につけられました。そのことをイエス様はあらかじめ予言されました。しかし人の子は三日目によみがえりますと、繰り返しそのことをイエス様はマタイ、マルコ、ルカの福音書においてご自分が十字架につけられること、そして3日目によみがえることをあらかじめお話しなさったわけです。御使いは主があらかじめ言われた通りよみがえったのですと証言しました。さてここで御使いはイエス様がよみがえったことを女たちに確認させるためにこう言いました。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。来て何を見るんですか？墓が空っぽであるということです。ルカの24章の3節には女たちが入ってみると主イエスの体はなかったと書かれています。納められたはずの場所にイエス様の体はありませんでした。御使いが墓の大きな石を転がしたのはイエス様を墓から出すためではありませんでした。イエス様は御使いの助けを必要としません。もうこの時にはすでにイエス様は復活されてそこにはおられませんでした。誰のために石が転がされたんですか？この女たちが空っぽの墓を見ることができるためです。空っぽの墓はイエス・キリストがよみがえったことの証拠です。主イエスの体はそこにありませんでした。ですから7節、急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。御使いたちは女たちに、御使い女たちに言いました。急いで行ってお弟子たちのとこにこのことを知らせなさい。急いで行って何を知らせるんですか？イエス様が死人の中からよみがえられたことです。そしてガリラヤで再びお会いできるということです。イースターのメッセージは来てみなさいです。来てみなさい、そして行って知らせなさいです。キリストは私たちの罪のために死んでよみがえられました。死に勝利されました。このキリストを信じる者は誰でも永遠の命が与えられます。これが福音、良い知らせです。行って知らせなさい、行って福音を述べ伝えなさい。これが神が私たちにも命じておられることです。さあここでなぜ御使いたちはこの復活の良い知らせを女たちに初めに伝えたのでしょうか？女たちはイエス様を愛していたからです。彼女たちはイエス様を心から愛していました。ガリラヤにいる時からずっとイエス様に仕えて、最後までイエス様の十字架の苦難を遠くから見ていました。大きな悲しみの中にいました。しかし悲しみは悲しみで終わりません。悲しみは喜びに変えられます。主はご自分を愛する者たちにご自身を表されます。復活した後イエス様はご自分を十字架にかけた人たちに現れなかったんです。 私たちは復讐でざまあ見ろってそうなんですけど、イエス様はそういうことなさらなかったわけですよ。ご自分を愛する者たちに主はいつもご自身を表されます。今でもそうです。主を求めない人にイエス様は無理に現れることはなさいません。心から自分の罪を悔い、主を助けてください、私を憐れんでください、あなたは本当に心から愛します、主を求める人たちに、主を愛する人たちに、主は心の内にご自身を表してくださいます。女たちは悲しみの中にいましたが、喜びに変えられます。福音とは良い知らせです。福音とは喜びの知らせという意味です。女たちは悲しんでいましたが、イエス様が復活した、その良い知らせを聞いて喜びに変えられました。最後に8節から、そこで彼女たちは恐ろしくあったが大喜びで急いで墓を離れ、弟子たちに知らせに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会って、おはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。女たちはイエス様の復活の知らせを聞いて大喜びで弟子たちに知らせに走っていきました。私たちは喜ぶともう走ってしまうわけですけど、彼女たちの喜びが目に浮かぶようですね。もう大喜びで走って、不思議ではあったと思うんですね。でもこの喜びを伝えたい、知らせなさいって言って彼女たちは大急ぎで行くわけですけれども、するとなんとイエス様ご自身が女たちに出会っておはようと言われたったり、おはよう、いいですね、ごく自然な挨拶で、なんか神々しくイエス様が現れて、私だっていうふうにイエス様は現れなかったわけです。なんか雷かなんかゴーッと音がして全地が揺る動いてイエス様が現れたわけではなく、ごくごく自然に普通にイエス様がおはようって言われた。皆さんどうですか、おはようって言われた。イエス様からおはよう、ちょっと想像してみてください。朝起きておはよう、イエス様の挨拶を聞いてるでしょうか皆さん。あれ、イエス様の挨拶返してるでしょうか。イエス様はいつも私たちに語りたいわけですね。おはよう、おはよう。主はいつも自然に私たちに近づいてくださいます。ファンファーレが鳴ったわけではありません。ごく自然な現れ方でした。おはようとイエス様が言われました。そして女たちの反応どうですか。女たちはイエス様の御足を抱いて礼拝したって書かれています。御足を抱いてとありますから、まあ、足があるわけで幽霊ではないということです。幻ではない。イエス・キリストは肉体を持って復活したことが分かります。これは私たちにとって大きな希望です。私たちも肉体はやがて終わりますけれども、イエス様が復活した体が与えられたように、同じようにキリストを信じた私たちも復活の体が与えられます。それは死なない、朽ちない体だと聖書は教えています。イエス様は肉体を持って復活なさいました。そして女たちは礼拝を主に捧げましたけれども、礼拝を受けるのは誠の神だけなんです。礼拝されるべき方はたったお一人です。誠の神だけが礼拝を受けるにふさわしい、ただお一人のお方です。イエス様は父なる神と等しいお方、誠の神であることが 分かります。悲しみが復活の知らせで喜びに変わり、女たちはイエス様と出会って礼拝へと変わりました。悲しみが喜びに変わり、イエス様と出会うと礼拝せざるを得ないわけです。私たちが作られた目的、それは神を礼拝し神を喜ぶためにあります。イエス様はここで女たちに言われました。恐れてはいけません、行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい、そこで私に会えるのです。私の兄弟たちと呼ばれました。あの裏切り者たちとか逃げた者たちとか失敗した者たちなどとは言われませんでした。弟子たちはイエス様を見捨てました。一目散に逃げました。しかしイエス様は決して彼らを見捨てることはなさいませんでした。同じようにイエス・キリストはあなたの弱さを理解し同情し、あなたを助けることのできる方です。私たちを愛し許し受け入れ、やり直すチャンスを与えてくださるお方です。そしてガリラヤで会えると言われました。ガリラヤ覚えてますか？イエス様が地上生涯の公生涯を始めた時に最初に宣教を開始された場所です。そこで会えるのですと言われました。そこで何をされるんですか？大宣教命令を主は命じられるわけですね。マタイの28章の最後の方ちょっと見てください。18節ご覧ください。こう書かれてます。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、20節一緒に朗読します。はい。また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。天においても地においても一切の権威が与えられているお方、この方が私たちの救い主である主であるイエス・キリストです。イエス様は出て行きなさい、出て行きなさい、そしてすべての国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、主が教えておいたことを守るように彼らを教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言われました。この後弟子たちは主が命じたように出て行って福音を述べ伝えました。エルサレムから始まり、エルサレム、ユダヤ、サマリア、さらに地の果てまで福音が述べ伝えられ、今では全世界に福音が述べ伝えられて、私たちの手元にもこの福音が届きました。福音とは何ですか？福音はイエス・キリストが私たちの罪のために十字架で死なれたことです。しかし死んだだけでは良い知らせではありません。葬られました、それも良い知らせではありません。私たち皆通る道です。何が良い知らせなんですか？キリストが私たちの罪のために死なれたこと、そして3日目に死人の中よりよみがえったことです。よみがえることによって確かにこの方が神の独り子であること、キリストであることが証明されました。あなたの私の罪の身代わりとして死にます、死にました、よみがえった、よみがえったということは私たちの罪が支払われたことを、確かに支払われたことの証明になるわけです。もしキリストが復活しなければ私たちはまだ罪の中にいることになります。身代わりは成立しません。しかし聖書の示す通りに事実この方は死人の中からよみがえられました。このキリストを信じる者はすべての罪が許され救われ神の子とされます。あなたはどうでしょうか？すべての罪は許されているでしょうか？神の前に立つ用意はできているでしょうか？ 心の満足はあるでしょうか。死に対する恐れはないでしょうか。イエス・キリストは死んで復活されたお方です。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことはありません。このことをあなたは信じますか。そのようにイエス様は言われました。私たちも同じ質問を主はされています。あなたはこのイエス・キリストを信じますか。信じる者は幸いです。どうぞ信じてください。そしてすでに信じている皆さん、この福音を多くの人に伝えましょう。遠くに行く必要はありません。まず家族です、親戚です、友達です。そして主が導くのであれば、その福音がエルサレムから世界に広がったように、私たちも全世界に出て行って、すべての作られたものに、すべての作られたものに、神がすべてを作った方です、すべての作られたものにこの良い知らせを伝えるものとさせていただきましょう。主はよみがえられました。お祈りします。天の父なる神様、イエス・キリストが私たちの罪のために死なれ葬られ、そして聖書の示す通りに3日目に死人の中よりよみがえったことを感謝します。私たちもこのイエス・キリストを信じます。どうぞあなたが私たちをさらに守り導いてください。キリストの復活の証人として私たちもあなたが整えて用いてください。私たちの家族も親戚も友達もあなたの救いの中に入れてくださいますようにお願いします。すべての栄光があなたの御名にありますように。私たちの救い主イエス・キリストの御名を通して感謝してお祈りします。アーメン。